それでは、今日の証しを、
しまったんですけれども、インドの家族であってもそうですし、もっと私たちはこのレイの神様にあっての家族なので、私たちも本当に主にあって一つになっていくということが大きな力であり、また喜びも増し加わっていくんだろうなというふうに思わされました。で、今おばあちゃんの状態はですね、ご飯が全然もう食べれないんですね。それと結構骨折が複雑で、手術の時にすごい出血したので輸血まではいかなかったんですけれども、貧血の状態が続いてまして、でちょっと体力的にもしている状態なんです。で、まあ、ご飯ももう病院の食事、家に帰ってきてはどうかなと思ったけど、もうちょっとしか食べれなくて、だから回復はこれからもうちょっとしていってほしいところなんですけれども、何言おうとしたか分かりませんけど、とにかく伝えることと、でまた本当にまた元気になって、もう教会のどんぴろりと食べれるぐらいまで元気になっていけるというのが感謝です。失礼いたしました。
ありがとうございます。嫌な出来事とかね、困難や、嫌な出来事というのはあまり私たちは避けたいんですけども、でもそれによってですね、神様が万事を益としてくださるという言葉がありますように、悪い出来事から神様が、そこで、対処されなければならない、祝福につながらない、対処されなければならないことを改善してくださるということをですね、神様いつもそのようにしてくださると私たちは知っていると思うんですね。 ですからどんなに、嫌な出来事や悪い出来事があったとしても、これは次の祝福につながるんだと過去に振り向かないで前を見てですね、私たちは歩みにしてまいりましょう。で、今証の中に94歳とおっしゃいましたので、ここにですね、ここにこの教会に90歳を超えたら、どうしたら90歳を超えることができるかということをかけたおばあさんがいらっしゃったんだと思ってですね、聞かなければならない。もう60を超えますとね、やっぱり先を考えてしまうことがあるんですね。今はですね、68を乗り越えようと考えて一生懸命健康に注意してます。で、68を超えたら今度は88かな、88を超えたらもういいかな、お先はいいかなと考えてですね、日々生活しております。ですから94歳のおばあさん、私のおばあさんは83歳から亡くなりましたので、94歳、90代の先にいている恵子さんにですね、ちょっといろいろ聞かなきゃなと思います。それでは今日の御言葉を開いてまいります。先週と変わらずでありますけれども、ご一緒にお読みします。
恵子は彼らに言われた、あなた方は私の誰だとしていますか。その目的は分かりにくいか。あなたは生きる神の御子を切り人です。すると、イエスは最後に答えて言われた。我々の主も、あなたは最大です。このことは、神々に示したのは、人間ではなく、天にいます私の主たちです。では、私はあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に、私の教会を建てます。
今日の御言葉の中でですね、特に私たちは注目しなければならないのは、私は私の教会を建てるとおっしゃいました。教会を建てようとしていらっしゃる、また建てる実際に力を注いでいらっしゃるのはイエス様ご自身だということですね。私たちは教会に来てですね、一生懸命、会合どうしようとかね、礼拝はどれにしていこうかとかね、奉仕とか教会のいろいろな伝道とかそういうプログラムはどうしようかといろいろ考えて、あたかも私たちが教会の教会員が教会を立て上げているかのように、私が行かなければ礼拝は成り立たないでしょうというふうに、存在な言葉を言う人も出てくるかのように、人間が教会を建てているかのように私たちは思っているんですね。クリスチャンが建てているように私たちは勘違いしてしまっているんですね。でも聖書は、私は私の教会が私の教会を私が建てると言っていらっしゃるんですね。ですからイエス様がこの教会を建て上げてくださる方でいらっしゃり、イ イエス様のご意志の中で教会は立ち上がっていくんだということをしっかり覚えなければならないと思いますね。そしてさらにですね、あの一つの辞書、これはあの表示ではありませんが、初代の教会の様子をちょっと見たいと思います。聖書の2章の42節から最後まで見たいと思います。使徒の働きの2章の42節からちょっと見たいと思います。使徒の働きの2章の42節から最後までお見せしますね。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。神殿となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日、心を一つにし、宮に集まり、家でパンを炊き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日、救われる人々を仲間に加えてくださった。この初代のエルサレムの教会の様子を見るときに、大事なことが一つあると思うんですね。それは、皆が集まって、コミュニティ、すなわち、交わりをしていた、交流をしていたというところなんです。そして、彼らが、主と共に、主の御言葉と御言葉を中心に、彼らは交わりをし、祈りを捧げ、賛美を捧げ、礼拝を捧げる、そのところに、主は力強くいろいろな奇跡や技をして、それに、技を起こしてくださり、そしてさらに多くの増し加えられるべき救われる人々をそこに、加えてくださったんですね。ですから、技が起こるから人が集まるのではなく、そこに食事をするから人々がそれを求めてくるのでもなく、ここにですね、キリストを中心とする神様の前に、一つになった彼は交わりがあるということを、私たちはこの教会の中心だと知らなければならないですね。ですから、教会の中に交わりを抜いてしまいましたときには、何もそこには神の奇跡がある意味では生まないということが言えると思うんですね。また、いつそれぞれの手紙を見るときに、そこにはですね、栄光の教会を立て上げるんだ。また第一コリントの御言葉を見てもですね、それぞれがそれぞれの御霊によって集められた私たちが神様の技や神様の賜物を寄せ集めてキリストの体、栄光の体を作り上げるんだとこのように言っているんですね。ですからキリストの栄光の教会、体としての教会が立てられるときに、それぞれが自己主張していますと、教会としてキリストの体として一致した体になることができます。ですから、どうしても私たちはこの意味において、交わりをしなければなりません。祈りを持って交わりをする、食事をしながら交わりをする、賛美をして、私たちは霊的に交わりをする、そしてまた私たちは一箇所に集まることによって、祈りを通して私たちはキリストの体を立て上げていくんですね。ですから、クリスチャンの信仰生活の中で、教会生活というのは非常に大事なものであり、書くことのできないものなんです。そしてその中で一番大事なことは、交わりをする。共にいて交わりをする。共にいて、一緒にして、信仰を持って行動する。これがですね、絶対に必要になってくるんですね。今回の、ペンテコステ大会の中でも、教会ということをですね、メッセンジャーはよく語ってくださいました。その中で、いくつかの、私たちが、注意しなければならないことがあるとおっしゃったんですね。まず、ロマ人の手紙の15章の7節を見ますときに、第1番目には受け入れる、交わりをするときに受け入れる、交流する、お互いに交流をするときに相手を受け入れ、相手を受け入れるということが第1番目に必要なんです。そしてもう一つはですね、2つ約束書があります。はい、次2章の19節に、愛する兄弟たち、あなた方はそのことをしているのです。しかし誰でも聞くには、早く鏡にも遅く、神には遅いようにしなさい。第2番目のポイントはですね、聞く、受け入れるということと、聞くということをですね、私たちは本当に注意しなければならないんですね。そして、次ですね、ザーカイの話が出てくるんです。ルカの福音書の ここにですね、ザーガイという主税人の頭と言われるそういうものが、そういう人が手に持ります。そして、聖書の中で、主税人というのは悪人、絶対にですね、賄賂を取っているとか、ごまかしているという、そういうものがですね、当時の主税人だと言われていたんですね。で、そのことに漏れることなく、ザーガイもごまかしていたようです。後に出てまいりますけども、ザーガイは自分がごまかした部分をですね、みんな返してみんなに施しますということを言っているんですね。で、エリコの町に住んでいるザーガイのところにイエス様がいらっしゃいましたときに、ザーガイは手が低かったので、イエス様が群衆に囲まれて見ることができませんから、近くの一陸桑の木に登って上からイエス様の様子を見ました。その時にイエス様は、ザーカイを置いてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているからと言って、ザーカイの家にお泊まりになったんですね。で、その時に、群衆はこの聖書の言葉を読んだ時に、ザーカイの家に泊まられるなんて、神の技をする教師と言われるイエス様が、あの罪人の悪人のザーカイの家に泊まられるなんてと言って、彼らはものすごくですね、噂をしてそれに反発をしました。でもイエス様はザーカイを見て、さらにザーカイの心の中にあって、このザーカイも神の子供であり救われるべきものなんだ、ザーカイだけが悪いのではなく、全ての人々がみんな神の前に罪を犯している、そしてその罪のためにそれぞれが内側にやましい思いを持っている、そしてその財政感で悩んでいるという心を誰かにも同じように持っていることを見られて、そして誰かに語りかけたんですね。さあ、あなたの家に私はあなたを迎えに来たんだ。だからここでですね、まず大事なために誰かを受け入れたんです。私たちは人と交わりをするときに、愛と受け入れる気持ちがなかったら、本当の、何て言いますか、深い交わりができないと思うんですね。で、よくですね、よく人と交わるときに、先入観を持たないように、姿、形やその人の持っている雰囲気によって、先入観を持たないで、人と話をしなさいとよく言われますよね。私たちクリスチャンもですね、そういう意味においてですね、どんな人でも迎え入れなければなりません。イエス様は全ての人々を、全ての人々を罪人として迎え入れました。すなわち、罪に汚れた人、本当から何をするかわからない人、本当からもう自分のですね、自慢ばっかり言って、そして自分の利益ばっかりを求める人、そういう罪人として全ての人々をイエス様をお迎えになったんですね。私たちも、ね、人と深い交わりをするときに受け入れるということをですね、考えなければならないと思うんですね。どのレベルで私たちは受け入れているのか。まあ、もちろん相手に罪を犯さないためには、私たちも油断して心を許すことはできないかもしれませんけれども、私たちはイエス様がされたような受け入れるという心をですね、持たなければならないんです。よく私が人と話を、まあ、新しい人と話をするときに、その人の話を聞いて、で、最初はですね、その人は、私の頭の中には、その人は真っ白な、何にもですね、情報のない真っ白な人なんですね。で、あるとすれば、男性であるとかね、女性であるとかね、ちょっと年いってるか年いってないか、その人に対する評価は、ね、真っ白なんです。そして、話をされた、段階から、あなたは、どこどこの生まれだったんですね。初めて頭の中で、この人はどこどこの生まれ。で、こういう人生をずっと喋って、いろんな交わりをすると、その人の全体像がですね、見えてですね、その人を初めて評価するんですね。いつも私たちは、そういう意味においてですね、その人を受け入れるときに、先入観を持たないで、真っ白な気持ちを持ってですね、そして、その人を受け入れるということをしなければならないんです。第2番目に、このザーカイはイエス様にいろいろ聞かれたと思うんですね。ザーカイがいろいろなことをイエス様に語り、イエス様はザーカイを受け入れるだけでなく、ザーカイをよく聞いてあげた。 嵐を動くことによって、ザカリの気持ちの中に、気持ちの中に、イエス様の気持ちが一つになって入り込んでいた。私たちは人の話をたくさん聞いて、聞くとですね、その人が私たちに心を開く様子を私たちは見ることがあると思うんですね。受け入れるだけでなく、そして私たちはその人をよく聞いてあげなければなりません。ザカリは受け入れられて、そしてイエス様に自分の窮状といいますか、自分の苦しみを全部打ち分けて話をすることによって、彼は改心をすることができたんです。ですから、私たちはですね、聞くということが非常に大事だということを知らなければならないんですね。皆さんはどれぐらい の時間ですね、人のために時間を費やして、聞くということに費やしたことがあるでしょうか。まあ、不思議なことですけども、私もいくつか経験があるんですね。この教会、教会を開拓したときに、一番長く聞いたのは13時から30分聞き続けたということが一番最高なんですね。宣教会というところを思ったときには、毎日2時間から3時間、毎晩、9時から12時まで3時間、毎晩、日曜日を除いて、土曜日の日曜日を除いて、ずっと1年半聞き続けた人もいます。で、最初に言いました13時間30分の男性の場合はですね、教会の方の親戚の方で、そしてもうですね、数年間もう悩んで悩んで苦しんで苦しんで劣等感の塊になって、もうどうすることもできないから一度話をしてほしい、話を聞いてほしいと、話をしてほしいと言われました。まあ疲れたらですね、私よりもちょっと背が高くて、でそして、眉毛はね、 今の若い人たちよりも剃り込み入れて、眉毛剃り込み入れてもうとんがってて、むしろとんがってるね。目つきはですね、まあ、その人は二人のぽっちゃりした 目じゃなかったので、ものすごい鋭い目でしたね。ものすごい人が来たら、もう髪の毛上にとんがってるしね、ふわーっと上げてるしね。で、勢いよく教会が入ってきてね、ものすごい勢いよく入ってきたんですね。で、それで、圧倒されるような勢いでですね、それから13時間半しゃべりました。多分ですね、10時間ぐらい話したときに、自分のその人生で起こった苦しいことを全部私に10時間話しました。で、10時間ほど話したから、12時後になったから、ちょっと話してもいいと言ったら、いや、まだ聞いておいてください、まだ私は話し終えませんから。で、それから3時間半話してですね、13時間半喋った時に、その人がパッと意地をついた時に、終わりました、終わりました、まだ話していいですか。今度は私がそれからですね、3、40分ザーッと話をしたんですね。で、話をしてですね、不思議なことに、13時間の、あなたはここに来るのに来るんじゃないんだでしょう。で、その時にこうすべきだったけども、こうなってなかったから、あなたは苦しんで、そして、今度は高校入ったら、こういう状況でみんなと苦しんで、こういう生活をして、そして大学行った時に、大学で次の仕事をした時に、こうなって、でも本当にそれはね、大変なことでね、それは大変なことで、しかしその時にね、親はどうであった、これはどうであった、親戚どうであった、本当にあなたはね、苦しかったんですね。そして、それはね、解決しないですよ。ね、人間の力では解決しないですよ。神様信じなかったら、イエス様信じなかったら解決しないですよ。と言って30分喋ったらですね、ほんなら、先生すいません、私今日から苦しくなります、もうで、何年も何年も何年も苦しんで、そして苦しんだ人がたくさんたくさん聞いてあげて、たくさん聞いてあげたら、その聞いた時に神様の御霊の働きを覚えて、その日のうちにイエス様を信じて、で生まれ変わってしまった。親が言ってました。紹介から親族が言ってました。もうですね、本人も言いました。今日ですね、解決しなかったら、家に帰って親を殺して自分を死なと考えてた。でもね、十何時間聞いたからどうのことはないんですけども、本当にね、人の話をよくすることを、人はですね、素直になれるんですね。素直になって、そして、聞いてくれた人の正しい言葉といいますか、ね、信仰の言葉を受け入れてくださって、神の御霊の働きが起こるんですね。ですから、私たちは受け入れるということと聞くということをですね、本当に立てるものでなければならないと思うんですね。聞くに早くと書いてありました。 聞くことを本当に私たちはですね、早くその人の話を長く深く私たちは聞いてあげなければならないんです。教会に来るという、教会にいらっしゃる人というのは聞いてほしいんですね。まあ問題が解決を求めてくるんですね。そしてその問題を解決するためには、私たちに聞いて、それに対して正しい導きを私たちに求めて教会に多くの人はいらっしゃるんです。ですから受け入れることと聞いてあげる、聞くということはですね、私たちは深く聞くということをですね、第二番、一つと二つ目の、しっかりしなければならないんです。第三番目に、ヨハネの論書を見ます。今度は同感するということです。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。イエス様がサマリアの女を改心させるときにできた出来事です。で、イエス様はその女の中にある苦しみを共有されました。あなたは毎日毎日ヤコブの井戸に水を汲みに来ているけれども、その水は飲んだらすぐに乾いてしまって、飲んでも満足のいかないことでしょう。あなたの心はいつもいつも乾いているでしょう。私はその乾きをしていますよと、イエス様はこの女性の気持ちを共有したんですね。同感したんです。さらにですね、女性に対してこう言いました。あなたの夫を連れてきなさい。女は躊躇しました。その時に、あなたは5人の夫がいて、今は6人目の男性と住んでいるでしょう。あなたは5人の夫に求めたけども、その求めたことは、あなたは、ね、求めたものを何にもその5人の夫から入れなかった。そして6人目の男性と生活をしているけども、そこには何の、無味乾燥な苦しい、乾燥した乾いた生活しかないでしょう。私はそのことを知っていますよ。イエス様はこのサマリアの女とその苦しみを共有して、そしてその心を同感した。その時にイエス様がこの女性はですね、あなたは私を救う神からの預言者だと私は信じます。私たちが人々を同感し、人々と共感をする時に、私たちの内側にいらっしゃる聖霊様がその人の心の中に働いて改心を促してくださるんですね。私たちが伝道してどうにかこの人を変えたいという、まあ、熱心さとか熱情はですね、本当に神様は喜んでいらっしゃいますが、でも私たちがどうにかできるものではなく、私たちはただ受け入れて聞いてあげて同感して、同じような気持ちを持って悲しみ涙するときに、その心の中に聖霊の働きが起こり、その人は改心されているんですね。ですから、ある意味で私たちは伝道というのは、受け入れる、聞くこと、そしてまたその人と共に涙し、嘆き、喜びを喜びとすること、これがですね、伝道の中心的なポイントじゃないかなと思うんですね。教会でそれができていなかったら、教会の中でそれができていなかったら、どうして私たちは教会の外を出て、人々の中に世に出ていって、それが伝道の働きができるでしょうか。私たちは教会の中で本当にこのことをですね、実践していかなければならないんですね。第4番目に、マタイの福音書の26章の36節から38節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があなたに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみをもらい始めた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。この御言葉はですね、イエス様は神様から使わされたメシアでいらっしゃい、神と同等の神の御子でいらっしゃいました。ですから、どちらかというと、私たち人間が及びもしないほどに心も強く、何事においてもですね、強いお方でいらっしゃいました。ね、嘆いたりとか、激しく苦しむとか、イライラするとか、そういうことをですね、一切お持ちにならないし、それをクリアできるお方でいらっしゃるんですね。 でもここを読ませた時にペテロとヤコブとヨハネだけに対しては私は苦しいんだ、私は苦しみもだえ始める、もだえるほど私は苦しいんだとおっしゃいました。イエス様はペテロとヤコブとヨハネ、ヤコブとヨハネがですね、こんなこと言うてもすぐね、その後にはすぐ眠りしてしまうという、ね、これ言うても何もならないということはしていませんでした。でもイエス様はですね、この3人と3人に自分の苦しみをそのまま打ち上げているんです。打ち上げているんです。私たちが人と交わりをするときに、要するにやっぱり自分の中にやっぱりいいところはやっぱり残しておきたいですよね。でも私たちがもしその自分の中の苦しい部分を相手に打ち明けることができなかったら、私たちは本当の意味において深い交わりをしているとは言えないんです。イエス様はこの御言葉を通して本気の付き合いをしなさい、本気の付き合いをしなさい、お互い恥があるかもしれないけれども、でもお互いイエス様を信じてイエス様によって許された私たちは同じクリスチャンの、キリストの体としてのクリスチャンじゃないですか。だから苦しいところは苦しいなりにそれを打ち分け、本気になってですね、付き合いなさいとイエス様は私たちに言ってらっしゃるんですね。あの人々の2章先ほど見ましたけども、彼らはね、持ち物を共有したとありますね。ということは、ね、貧しい人もいたし、金持ちもいたんでしょうし、そして同じようにしてパンを割いたと言いますね。食べれない人もいたし、食べれる人もいたでしょうし、そして後にはコリント書などを見ても、奴隷であってクリスチャンになったら私どうしたらいいんですか、あなたはその奴隷の立場の、しもべの立場の中であってクリスチャンしなさい、で修善人の人が救われたら私はどうしたらいいですか、あなたは修善人という職をそのまま続けながらそこで不正を行わずに正直に生きてください、王であったら、また奴隷であったら、しもべであったら、それぞれそこの場所において、そしてそれをしなさいと。だから私たちはそういう意味においてですね、自分の立場やそういうものは全部ですね、取っ払ってですね、私たちは、歩いたら裸の付き合いをしなければならない、裸の付き合いをしなければならないと思うんですね。で、私たちはどこを掘ってもですね、罪があるというのはもう分かっている。私たちは罪だらけ。どこを探ってもですね、本当に罪である、罪人であることは変わりないんです。ですから、そこを作るってクリスチャン生活する必要がないんですね。ね、もしそれがあるならそれを出すことによってお互いにそれをカバーしていただく、それがですね、教会の真の姿であろうと思うんです。ないものは、ね、ないものはあるものから与えられ、あるものはないものに与え、そして持っているものは持てないものに分け与えるという、これがですね、教会の真の姿だろう、このようにですね、私たちは推測しなければならないと思うんですね。そして5番目に、マタイの福音書の28章の16節、あ、すいません、この後マルコの23章の3節、マルコの、23章の34節、23章前に、13章、その時イエスはこう言われた、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、彼らは首を見てイエスの着物をかけたとあります。後にイエス様がおっしゃいました、私は天の軍勢十二軍団を呼び寄せて、ね、敵を蹴散らすことができるぐらいの権威を私は持っているとおっしゃいました。そして誰もイエス様の命を、ね、人間が誰もですね、神、イエス様の命を誰も奪うことはできない、それほど強い、主権を持って権威を持っていらっしゃる方でいらっしゃいました。でも自分の体に無傷する飲まへんのために祈り、そして、両脇の、ね、罪人に対しても、死の間際にまで愛を注がれ、そして自分の着物を剥ぎ取ろうとする兵士たちを、ね、対しても彼らを許してあげてほしいと神様、父の神に、ね、お祈りをなさいました。私たちが交わりをするときにお互いに行き過ぎた言葉とかね、 思わない言葉を発する場合があるでしょうし、するでしょう。ね、ちょっとこう、不損な言葉といいますか、そういう、ね、失礼もすることがあると思います。私たちは、お互いが許し合うということをですね、許し合うということを避けたものとならなければならないと思います。神が御子を与えるほどに愛した隣人をどうしてあなたを許すことができないのかとコリント書の中に書いてあります。神が命を懸けて愛している隣人をどうしてあなたは許し愛することができないのかというふうにですね、聖書の中に私たちに教えてくれるんですね。私たちはそれによってですね、お互いに許し合わなければならないと思います。そしてそれは教会の中でもそうでありますけれども、私たちクリスチャンであるならば家族の中でもそうでありますし、そして私たちはお互いに許し合うということをですね、私たちはしなければならないと思います。で、6番目、エペソ人の手紙の4章の15節を見ます。愛を持って真理を語り、あらゆる善において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその必要にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。愛を持って真理を語りなさい。聖書の中にある真理の言葉を私たちは曲げてはいけないと思うんですね。どうしてもですね、縦に首を振らない、聖書の御言葉をですね、こう集中できないような状況の時はその方が見えない、そのまま見えない。人の前で私を否むのは、私も神の前であなたを否むとイエスは申し上げました。私たちは聖書の御言葉を曲げてはいけません。聖書に書いてあることはそのまま現実に起こります。聖書の御言葉に書いてあることは実際に私たちの人生に、ね、起きる素晴らしい生きていることなんです。ですからどんな時にも聖書の御言葉をですね、曲げないで、で相手は傷つくから、ね、一生懸命違う宗教してはるけども、そんな宗教してたら地獄行くでっていうのは傷つくからと思うことがありますね。もちろん言わないで伝道するのに越したことはないけども、言わざるを得ない、突き詰められてね、結局私たちはどっち行くの、この宗教世代はどっち行くの、その地獄です、これ言わざるを得ない、ね、でも私たちは相手の真理に逆らっている間違いを正すことは、これは愛なんです、ね、人にキリストを伝えることは、これはですね、命を与えることは愛なんです。永遠の命を与えるんです。そしてその時にその人が救われなかったら、次の瞬間その何かの出来事で命、その日のうちに亡くなってしまったら、ね、語らないことの上にあなたが一人の責任を問うかもしれないと依頼書の中には書いてあるんです。私たちは、ね、聖霊が語れという時には語らなければなりません。聖霊様が、ね、語れという時には語る、大胆に私たちは語らなければなりません。そして聖書の御言葉の真理は、これは神の愛、愛があふれている言葉なんです。私たちは聖書の御言葉を大胆に語ることによってキリストの愛を実践しなければなりません。次に、7番、ヘブル書の10章の24と25、また互いに進め合って愛と善行を施すように注意し合うではありません。ある人のよう、人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、好みが近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ここにある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、好みが近づいているのを見て、ますます熱心に集まりましょうということを言っているんですね。もちろんいろんな仕事の関係とかいろんな状況があるので、しょっちゅうですね、この集まらなければならない、集まるときには集まれないかもいると思いますね。でも今日の朝少し考えたんです。どうして人々は神様に出てくるのを、休んでしまうのか、こうも簡単に休んでしまうのかなということを考えました。 ずっと考えました。狭い気持ちで考えたのではなく、ずっと考えました。なんでだ、なんでかな。どうしたらこれは、どうしてそういうふうになるのかな、と考えたんですね。その時に思ったのはですね、教えられたことはですね、私たち人間は自分の力で生きていると考えている。で、自分でこの地位を獲得したと考えている。この財産も自分で獲得して、自分が地位を尽くして、努力して、この財産とか、自分の持てるものを得たと考えている。それがおかしいですね。私たちが得たものは全て神から預けられたもの。私たちの命さえも神様から預けられて、そしてこの命がこの肉体から離れて天に戻った時に生産させられるでしょ。聖書が生産するという。主人の前でしもべは生産するその日を迎える時、迎える時があると書いてあるけど、私たちは生産するんです。あなたに与えた命をどのように生きましたか。あなたに与え、そして恵みを与えたその持ち物を、賜物を、そしてその財産を、その力を、その地位を、何のためにどのようにそれを持ち、神の栄光を表したでしょうか。一人でも多くの人々を愛し、一人でも多くの人々をキリストの、ね、命の中に救い出す、そのために努力したでしょうかと、神様は私たちに問いかけますね。だから、神様の憐れみの中に私たちは生かされているということを知れば、ベストを尽くして、その日を神の前に集うことができると思います。ベストを尽くして。私たちは、で、ここにあるように、互いに、励まし合い、進め合ってですね、神の日が近づいているときに、ことを知って、私たちは恐れ、かしこんで、神の前に集まり、そして神の礼拝しなければならないと
思います。
そしてさらに、マタイの5章の7節ついに5章の7節、憐れみ深い人はものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです、もう一つ、神様の憐れみを知った私たち、7番目の神様の憐れみを知った私たちは、私たちは今度は他者に対して、世に対して憐れみ深いものでなければならないと思います。まあ、世の中にはですね、4つの愛の形があると言われます。聖書の世界はギリシャ語の世界ですので、よくありますね。エロス、フィリオ、ストルケ、アガペ。エロス、ストルケ、フィリオ、アガペ。この4つに分類している。ある人はですね、エロスとフィリオとアガペなんですけども、この4つに言いますね。エロスはですね、肉体的な、要するに、外形で愛する。外形で愛する。これは形のいいコップだから愛する。これは姿形を持ってその女性男性を愛する。姿の形の良い造形品を愛するとか、形を見て愛する。それがエロスですね。で、今度ストルケ。ストルケは家族という関係だから、隣の家の人よりも愛する。親だから、子供だから、孫だから、親戚だから、私の親族だから愛するという家族関係、関係によって愛する。これが次に、フィリオ、精神的なですね。今度は、先生だから愛する。子供だから、弟子だから愛する。教師と弟子との関係。これも社会的な関係ですね。社会的な関係で、私たちは受け入れ、愛する。で、最後に、アガペの愛というのは、これは神の愛だというか。神の愛は、外形ではなく、関係によらず、ね、立場によらず、何か損得によらず、一方的に愛する愛。これがアガペの愛ですね。私たちは、人を憐れむときに、ね、憐れむときに、かわいそうだから会計に。で、この人は良さそうだから、ついていこうかな。この人は何か私に、特色がありそうな、そのような雰囲気を持っているから、外形によって私たちは、受け入れたり、愛したり、愛したりします。また、社会的な関係ね、上下関係、近所の関係、社会的なそういう関係があって、私たちは愛し、受け入れる。でも、私たちが持たなければならないのは、このアガペの愛、アガペの愛です。アガペの愛は、どんな人にも、 全力で愛を注ぐことができる。これがアーレントです。私はですね、神が私たちを愛するときに加減なしで私たちを愛してくださいました。御子イエスキリストを与えるばかりではなく、そこの地上にある、ね、全てのものを私たちに相続財産として私たちに与えると神は約束してくださいました、うん、私たちも、ね、同じ憐れみを受けたものとして、憐れみを私たちはこの他者に注がなければならない。でこの、このですね、8つの出来事がですね、8つのポイントがですね、あの使徒行伝の2章 の、 あの初代教会で示唆されていたんだろうと思うんですね。短い3行4行の文章でありますけども、彼らは心に一つ、心を一つにし、そして主と御言葉に従い、そして神と共に、持てるものをお互いに分け合い、そして共にパンを裂き食事をし、そして、あるものはないものに与え、そして持てるものは貧しいものに、それを、一切のものを自分のものとせずに共有財産として教会が、この初代教会が成り立っているんですね。私たちはこの初代教会に私たちは少しでも近づくように努力しなければなりませんし、私たち自身も信仰された中で初代教会のクリスチャンたちがやっていくような、そういう生き方をですね、私たちも心がけなければならないです。そしてその忠実な信仰生活を心がけるときに、主もまた人々を増し加えてくださり、主も働き癒しと技が起こると聖書は私たちに教えています。ですから私たちの忠実な信仰生活に神様は憐れみを持って奇跡を行ってくださるということです。それを抜いて神様は突然ですね、奇跡、突然に大きな奇跡を私たちには与えてくださいます。私たちの努力を見て、あなたは愛に満ちていて、そして貧しいものを私のように愛するがゆえに、私はあなたを大いに愛し、私もあなたを愛そうと言ってくださるので、そういう信仰生活を私たちはしなければならないと思います。今回の天国祭壇に行きました時に、一人のメッセンジャーは、7つのポイントで、一人のメッセンジャーは、8つ目の憐れみのポイントでメッセージをしてくださいました。本当に教会は、コミュニティです。交わりです。交わりがあって初めて神様は働くことができる。交わりがあって初めて私たちは神の愛を体験することができる。愛を実践することができる。一人では、ね、一人では教会は立ちません。要するにキリストの体は私たちは一人では立ちません。私たちが自分の内側にあるものをさらけ出して本当の交わりをするときに、神様はそこに素晴らしい祝福を表してくださいます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、私たちはイエス・キリストを信じて、同じ神様の憐れみと救いの中にあがられた兄弟姉妹でございます。ある意味においてはこの地上において私たちはキリストの体、すなわち神の家族を構成しています。神様、至らないところがありますし、神様、私たちが本当に及ばないこともたくさんございますけれども、神様、そのようなものを集めてくださって、そして神の栄光の教会、家族として私たちを整えていてくださることを感謝します。愛することに借りがあってはいけませんと、イエス様おっしゃいましたように、愛すること、憐れむこと、許すこと、そして立て上げること、語ること、そしてまた奉仕をすること、私たちは一生懸命それに従事させて、熱心にそれをさせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。